中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
何かお便りいただいてますね。
はい、
これちょっと読んでいただきましょうか。
はい、ではご紹介いたします。2ヶ月前に新機構に出会い、週に一度センターへ通い、気のセッションを受けています。中川会長の生き生きラジオを聞くのも日課になっています。新機構とご縁をいただいたのは、急に手にひどい湿疹ができ、漢方の先生に胃下垂・消化不良が原因ではないかと診断され、胃下垂の本を探す中で先代会長が書かれた本に出会ったことがきっかけです。
胃下垂・消化不良が原因ではないか。
はい。
診断されたっていうんだ。週に一度センターへ通うって、これはじゃあ初めての方、まだ一般の方っていうことはね。
はい、そうですね。
うん、肺炎期っていうものはまだお持ちでないし、研修講座にも行っておられない方だ。ああ、そうですか。通っておられる。
ご会見というのがありましてね。
はいはいはい。ご会見で通っておられる方か。はい、これ5回は少しお安い値段で通えるんだ ね、
はい、
そうですね。
はい、通常3100円のセッション代金なんですけれども、5回通して来ていただくと1万2400円でご利用いただけます。
ちょっと随分お得になりますね。はい、あ、そう、一般の人が通うにはまだいろいろあったよね。
はい、あと1ヶ月コースというのがありまして、うん、同じく1万2400円で1ヶ月通いたい放題、もう何日来てもいい。
何回来てもいい。それは何回までできるの？
それは3回まで。
3回まで、はい、かなりお得です。
はい、
まあこれは気をたくさん受けてもらえないと気の効果がなかなかわからないからっていうこともある、ね、
そうですね。
時間的に余裕のある方はフリーパスっていうのがいいんだ。はい、
時間的にね、余裕があったらもう1ヶ月何回でもね、う
ん、
来ていただいて、
はい、
体験いただいて、
で、まあ、この方は週に一度ご会見っていうのを買って、
はい、そうですね、
通ってみてるっていう。
はい、
通うきっかけになったのが胃下垂の本って、まあ、これはね、先代が書かれた本でも結構昔の本ですね。もう、
そうですね、
新機構始まって35周年って言ってますから、
はい、
先代が亡くなって25年は経ってますから、うん、だから、
はい、前の本ですよね。30
年近い前の本ですね。あ、そうですか。その本がまだあったんだね。
ね
胃下垂の本っていうのは、治らぬ病気は胃下垂を疑えっていう本かな。
はい、
ね、まあ、いろんな方が胃下垂になってる、まあ、先代は言ってました、ね、気づかないうちに胃下垂になってるとか ね、
はい、まあ、その頃はあの病気の元はね、胃下垂を疑えっていうこと。あ、
要はあの胃が下がってることで胃に入った冷たいものは腸を冷やしたりして、
はい、
それがお腹の調子を悪くしたり腰の調子を悪くしたりするんだっていうようなことを言ってたね、
はい、
先代はね。で、それがあの肺炎期って気を照射することであって、はい、あの胃がグググッと上がってくる
って、ね、上がるっていうね、うん、その時あのレントゲン写真もありましたね。あの本の中にはね胃が上がっている写真もありましたね。
胃上げのツボって通称言われてるような、はい、あの気が入りやすいポイントっていうのもね、先代見つけてね、そこからこう気血と称してましたけど、
はい、ツボ
みたいな、
ね、
うん、ツボみたいなところから気を入れるんだよね。そうすると、まあ、内臓のバランスが整えられるんだと思うんですけど、はい、どんどん気が入っていくうちにいろんな体の症状ね、
うん、
これがあの自然な形に戻ろうとするんだね。それによって胃が上がってくるっていう人が多いっていうんで、はい、胃下垂を疑い本を書きましたね。そういえばね、その方を見られてきたんだ。すごいね、そういう意味ではね。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。 音気を聞いていただきました。
あ、じゃあ続けて、じゃあ読んでもらえます。
はい。今いいとこ探しを日々実践しています。先日スーパーのレジに並んでいた時のことです。私の前に並んでいた女性が一旦隣のレジに移動した後、少ししたら何食わぬ顔でまた私の前に戻ってきました。お会計の時もその女性はお金を出すのに時間がかかっていました。私は失礼な人だな、早くしてくれないかなと不快な気持ちになりましたが、普段生活する中で無意識に自分も似たようなことをしているかもしれない、気をつけよう、こんな短い時間も待てないなんて、もっと心にゆたりを持とうとその場で考え直すことができました。新機構に出会ってから心の状態がどんどん良くなり、身の回りにいろいろな良い変化が起きてきています。手の湿疹も随分と良くなってきています。新機構に出会えて本当に嬉しいです。
あ、すごいねこれはね。
すごいですね。、
うん、いいとこ探しっていう日々実践していますって言ってるね、
はい、
うん、これ不快な気持ちにはなるよね、よくこんな目の前に。
ね、
ねえ、なんか失礼な人だなって思ったりね。
一回離れたのにまた戻ってくるっていうね。
あの、前しか見てなかったら後ろに並んでる人分かんないってこともあるかもしれないけど、ね、
そうなんですよね、あの、うん、無意識にこうしちゃうんですよね、自分の感覚で動いてるだけでね、うん、
自分だけしか見えてないとかね、
見えてないですとね、
うん、そうするとね、失礼なことをしたいとは思ってはいなくてもそういうことになったりすることあるんだよ。
そうですね。
私もちょっと身に覚えもおっと気がついてさ、あ、後ろにいらっしゃったかみたいな。
うん、ありますあります、
そういうこともあるからね、
はい、
でもこれ目の当たりするとちょっとムッとしちゃうよね。
そうですね、う
ん、まあ、それが普通だと思うんだけど、はい、この方はふっとゆとりを持とうと思えたんだ、自分に似たようなことをしてるかもしれないと思い至ったんだ、すごい ね、
そ、
これね、
その一瞬でですよ、すごいですよね。
いや、すごいですよ。で、まあ、大抵はゆとりがなくなっていて、そんなことはね、なんて悪い人って思い出してね、でどんどん嫌な気持ちが湧いてきてね、そうするとね、嫌な気持ちにはほらマイナスの気が集まってくるじゃないですか。
ああ、
もっとなんか嫌な気持ちなんですよね。
そうか、もっとそれが集まってくるんですね。
そうそうそう、うん、そうするとね、これ悪いことにどんどん集まりやすくなりますよね。
はいはい、だからスーパーで、ね、まあ、お買い物終わった後も、もしかしたら予期せぬ何かがあったかもしれない、
うん、あったかもしれない、良くない気がついてくるからね、
ついてくるからね、
うん、はい、で知らないうちにそれが蓄積するわけだ、知らないうちに、はい、そうするとそれは体にもいろんな影響を与えてくる。もしかしたらその前はいろいろなストレス、ちょっとした嫌なことが積もり積もっていたのかもしれないね、彼女の場合は。
あ、なるほど、
うん、ね、いや、そういうこともありますよ、
はい、
で手の湿疹も随分と良くなってきていますってことは、
はい、
だんだん何かマイナスの気が消えていって手の方も感じが良くなってきてるでしょ、はい、きっとね、
ね、その、うん、症状に対する自分の捉え方も変化してるんですよね、
うん、変化してるんでしょきっとね、はい、だから、あ、これは少し自分を見つめるきっかけにさせてもらってると、
はい、
いい方に捉えられてるようになってんだね、うん、きっとね。まあすごいですね、いい効果、いいとこ探しとは言うんだけど、一見良くないことからこうやって、
はい、
思えるっていうのはすごい ね、
う
ん、
そうですね、
まあ、余裕がないとなかなかでき
ない、ね、なかなかできないです、うん、なんか朝もそういえば私、うん、主人がパッと言ったことに対して、うん、つい言い返したんですけど、
うん、
あ、でも、あ、こうして言い返してるんだなってことで朝気づきましたね。
はい、はい、そうね。
はい、
誰かがいてそれから学べることがたくさんあるもん、ね、
ありますね。なんか自分でハッとしましたね。
うん、あ、そうですか。はい、それではそれは良かったですよ。あ、言い返してる自分が いたな
。いたなっていうのをね、俯瞰して見てます、ね。
言い返さなきゃ自分の腹の虫が収まらないとか。なんかそんなようなことから言い返してんだよきっとね。
あ、きっと、あ、そうです、そういうことですね。うん、
でそれっての言うなれば恨みの気と一緒だからね。
ああ。
なんだこの野郎とか怒りの気とかね、
はいはいはい、それが根底にあるってことですね。
そういうのがあるかもしれないね。
うん、
だからそういうのを気がついて消していけると、
はい、
だんだんその影響を受けなくなるでしょ、
うん
うん、だから自分のひょんなことから起きてる自分の感情
いや、なんかそんなこと言わんでも分かるやんみたいな、
う
ん
う
ん、
すごいね
ことがあるじゃないですか、
うん、そう、それに気がつけるようになってくと、
それが自分、ね、自分に気づく、
うん、より一層自分にいい気が集まりやすい、マイナスの気を遠ざけてね、
はい、
いい気を集めやすいってことになるよね、
はい、
この方は2ヶ月でこういう風に、ね、
なってるっていうのはね、
すごいな、
すごい早いですよ、
まあ、こういう風にね、この1年ちょっと振り返ってみてもらったらね、いいね、はい、12月だからね、
そうですね、うん、
あのお便り募集しましょうかね、
はい、
これね、
あのぜひ募集したいと思います、
これはあのこんな風に例えば この1年ね、自分の中のマイナスの木、自分が影響を受けているマイナスの木だね、これに勝った、乗り越えたなと思うことあればね、こんなことありましたって言ってお便りいただけるとありがたいね。
はい、ぜひ。
そうだね、これ新機構ニュースでも募集しましょうかね。で、新機構ニュースで紹介させてもらったり、ね、このラジオで紹介させてもらったりね、年末にそんな番組ができるといいな。
そうですね、ぜひ皆さんお便りを
お待ちしてます。
お待ちしてます、
まあ、今日の方はね、初めての方で2ヶ月しかまだやってないという方だけどね、これこのままいろいろ通われて気の体験されたらね、新機構の良さより一層分かっていただけるんじゃないかなと思う、ね、ぜひ肺元気を持たれてね、
はい、
ご自分のお家で気を受けられるっていうこともね、できるようになっていただくと嬉しいですね。
いいですね。
今日は一般の方のお便りを紹介して、東京センターの佐久間一子さんとお話しました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。